3. 展示の時間ができるまで。 NPO 法人日本展示技能士協会理事長中山圭さん。後編。日本盲人会連合が発行する展示情報誌展示日本、その音声版にあたる日盲連アワーでコラム展示の時間を連載している NPO 法人日本展示技能士協会理事長中山圭さんが今月も出演。先月は執筆にあたり苦労されていることなどを伺いました。続く今月はベストセレクションと題し、中山さんにお気に入りの回を選んでいただきました。中山さんによるコメント付きです。さて、選ばれたのはどの回でしょうか。聞いてのお楽しみです。
いろいろ表現に苦労しながら、中山さん過去に書かれた中で、作品の中で、お気に入りの作品はちょっと無理やり選んでいただきました。プロの仕事、平成27年3月号。正しい展示は揺れ動く、これは平成26年の7月号掲載です。で、松並木と桜並木はどちらが美しいだろうか、これは平成26年12月号。で、スイーツと特殊音、これは最近ですね、平成27年9月号掲載したんですけど、それぞれこの選んだポイントみたいなものをちょっと伺っていきたいと思うんですけど、プロの仕事、平成27年3月号ということはどんなことを伝えたかったですか。
これは中等視覚障害者の方が展示を習い始める、その中等視覚障害者に展示を指導する講座の中で出会った話なんですけども、プロの仕事だなと思ったのは、その全盲の方なんですが、言葉遣いがすごくうまいんですよね。僕も天井食読、まあ今できませんけど食読の練習してるんですね。その時に一文字一文字だったら指で何とか読めるんです。でも、普通の文章になった時に、どうしてもその指の両端に前後の点が点に触ってしまうので、もうこの点がちょっと余計だなと思いながらやってたんですね。そしたら、その中途視覚障害者に展示を指導されている全盲の方が、そこ今中山さん触った時に左の方に展示のちょっと触ってる感じありませんかと、なんか残り画の感じがありませんかって言われたんですよ。その残り画っていうのがなんかすごい自分の、ああなるほど、触ってる感覚がぴったりきて、なかなかその感覚をと言葉がぴったりくるってことなかなかないじゃないですか。
はい。
その言葉表現のぴったり加減がすごいなと思って、その言葉を聞いてから、まあ、まだちゃんとは読めませんけど、なんか読めるような気になってきて、またその両手にちょっと、やる残りがですよね、それが触るのもそんな気にならなくなったんですよね。逆にそれがそのちょっと差を触れてることによって、次の文字の点の位置っていうのが分かるっていうガイドになるっていうのが実感できるようになって、だからそういう適切な言葉遣いっていうんですかね、
はい、
それがさすがだなと思って書きました、
はい。私も食読なんて持ってるのかできないんですけど、このプロの仕事、中山さんのこの展示の時間の中で書き出しがすごい、一番過去に読んだ中で綺麗な書き出しだなと思って、ちょっとここでご紹介させていただきますと、一マス指を移動した時、前のマスの点の残り画を感じることができますかという書き出しから始まるんですね。これ本当綺麗な表現ですよね。
そう、綺麗ですよね。
綺麗、美しい、文学的な、
すごいなと思って、
はい。それでは早速お聞きいただきたいと思います。展示日本日盲連アワー、平成27年3月に掲載されました展示の時間、プロの仕事、どうぞお聞きください。
展示の時間、日本展示技能士協会中山圭、プロの仕事。一マス指を移動したとき、前のマスの点の残り画を感じることができますか。先日、当協会が開催した展示食読指導者を目指してと題した研修会において、全盲の展示食読指導者から教えていただいたときの言葉です。私が触る感覚を的確な言葉で表現しながらの指導は、プロの仕事をまざまざと見せられた思いでした。泳げない人に水泳を教わりたくないでしょ、展示も同じですよ、という言葉に習い、墨字指導者の私も展示の食読を練習しています。 中途視覚障害者にどのように教えているのかを、今回私が生徒役になることで実感することができました。皆さんのようにスラスラ読めるわけではありませんので、次のように読んでいきます。まずは、あを触って、点だと感じ。そして、うを点ではなく、棒と感じられることを確かめます。次に、食読しやすい目の字を指先の真ん中に置いて、1、4の点、1段目を触り、棒と感じ。少し下に指先を移し、2、5の点、2段目を棒と感じ。3段目も棒。そしてまた1段ずつ上に上がり、1段目に戻ったら次のマスに移動します。例えば、点の手の1段目を触っているとき、指の右側に次のマスの1の点を感じられますか？いいえ。それなら次のマスに1の点はありません。一マス移動してください。一マス分動くように、あくまでさりげなく指で誘導してくれます。まだ1段目を触っていると思いますが、右下に点を感じませんか？感じます。というように、まさに1点ずつ感じ、確認しつつ読んでいきます。残りがや、右側に1の点を感じませんかという言葉で、左右の点に指が触っていてもいいんだと思わせてくれました。今まではその余計な触り心地が邪魔だったのですが、このように表現されると違和感はなくなりました。左右の点を触れることで指を上下させるときの角度の確認に役立つことさえ分かってきました。他がどうしても世に読めてしまうことも、指の角度を調整して正しく読めるようになります。この研修会は、中途視覚障害者への点字食読マニュアル、読書工房が元になっています。よく練られた教材がついていて、サピエからもダウンロードできます。
正しい点字は揺れ動く。これは平成26年の7月号掲載です。これはどうでしたか？
これはもうその点字の時間を書いてる自分のもうテーマそのものという感じで、もうともかく点字というのは自由で、基本は自由でいいと思うんですよ。言葉ですから、もう自由にもう書き表していただければ全然構わないと思うんですが、やっぱり点訳っていうことになると、墨字を点字にするときに、個人でやってればいいんですけど、点訳っていうのは必ず2人以上構成という過程が入るので、2人以上の人が関わります。そうすると、他人数が関わると、やはり、なるべく統一した方が、混乱も生じないし、やりやすくはなるんですね。ですので、何か統一された、何か固定化したっていうルールを決めていくって傾向があるんですけども、それでも、それはそのグループの決め事であって、他のグループに押し付ける必要は全くないと思うんですよね。ですので、で、また、正しさっていうのは何か一つ答えがあるっていうよりも、いろいろ議論を重ねていって、まあ、こういうふうにしたらいいんじゃないかと。で、それでやってみようと。で、またしばらく経って、やっぱりこういうこともあるんじゃないかと。で、また、こういうのグループではこういう考え方。でも、こっちのグループではこの考え方でやりましょうと。でも、それぞれ認めて、どっちも、間違ってるってわけではないので、両方とも認めていきましょうと。まあ、そういうふうな感じで、揺れ動いていくのが正しさなんじゃないかと。何か一つカチッと決まったものが正しいってことではなくて、何か揺れ動いていくっていうのが正しいっていうことなんじゃないかなっていうのが、書きたかったことでもありますし、今その点字の時間をずっと書いてるのも、もうその気持ちで書いています。
点字の時間。日本点字技能士協会。中山慶。正しい点字は揺れ動く。点字表記にはルールがあるが、個人的な文章なら好きなように表現していい。それでも自由に書いているのではなく、ある程度書き方のルールを分かった上で言葉を紡いでいるのではないかと思う。日本における点字のルール、日本点字表記法を定めるのは、日本点字委員会、以下 日展医である。日展医の研究協議が5月31日と6月1日に横浜で開催された。毎年1回、総会とともに行われる研究協議では、点字や視覚障害関連団体の名だたるメンバーが一堂に会し、議論が交わされる。議論のすべては公開されていて、オブザーバーとして申し込めば誰でも参加できる。今年議論されたテーマは、表記に関すること、医学用語、英語点字など多岐にわたる。その中には、句点の後ろのマス開けや、符号の追加、変更など、現行ルールの修正に関わることも含まれていた。結論は出ていない。日展医は規則を変えすぎるという批判もあるが、海外ではもっと大きい変更がある。アメリカやイギリスをはじめとする主要な英語圏の国々では、統一英語点字、UEB を採用することになった。新しいルールでは略字を9つ廃止し、単語間は必ずマス開けするなど、かなり大胆な改定をしている。この変更は単に表記の統一を求めた結果ではなく、財政面の危機感が統一英語点字の採用につながった側面もある。規則といっても純粋な表記上の理論ではなく、社会との関わりによって作られることがわかる。日本語の表記法は学校文法を基礎にしつつ、わかりやすい点字、使いやすい点字を求めてきた。その結果として、ほぼすべての本則に注意がある。より良い点字表現にするために、原則以外のアイデアを示している。それでも実際に点字で表現する際に、複合語の中の接頭語や二拍の語を続けるか区切るか、墨字のルビをどうするか、など迷うことが多い。きっちりした一つの正しい点字がどこかにあるとは思えない。日本語に限らず、言葉による表現や意味は曖昧で変化し続ける。時代の要請を受け、常により良い方向を目指して議論を交わすことで、正しさが生まれてくるのではないだろうか。日本の点字表記法は、正しさを追求するからこそ揺れ動く。
じゃあ次に参りましょう。松並木と桜並木はどちらが美しいだろうか。これは平成26年12月号。
これは分かち書きとか切れ続きとか、言葉は別として、いわゆるマス開けですかね。それを考えると、松並木は続いて桜並木は区切るわけですよね。なんか不思議な感じはするんですけども、今の展示のルールで、細かいのは除いて、2拍と3拍っていうのが一つのメインキーワードになると思うんですけどね。松は2拍で桜は3拍ということになりますよね。それ決して悪いルールではないと思うんです。2拍3拍で切るって悪いルールはないと思うんですけども、でも一瞬松並木と桜並木、墨字なんかの字面を見ますとほぼ同じですから、一瞬戸惑うのは確かで、なんとなくうまいことを書けたなっていう感じですから。
はい、はい、
点字の時間。日本点字技能士協会、中山圭。松並木と桜並木はどちらが美しいだろうか。私の家から電車で3駅ほど行くと、お寺の近くに桜坂という桜の名所があります。同名の福山雅治の歌は、ここをモデルにしているとも聞きました。今回は絶景を毎春楽しませてくれる桜並木と松並木のいわば落ち着いた魅力を比べようという話ではありません。分かち書きの話です。サピエ図書館制作基準がよりどころとする点訳の手引き第3版には、3拍の成分桜は区切って書き、2拍の成分松は続けるという例としてどちらも載っています。 でも今回のタイトルのように並べて書かれていると悩んでしまいますね。墨字にはない悩みです。キーホルダーとキーケースという点訳はやめてくれと、点字図書館の読者に言われたこともあります。墨字にはない悩みは他にもありますが、悪いことばかりではありません。良いことの一つが、文章の上手い下手が点訳するとよくわかるということです。上手い文章は点訳しやすいのです。分かち書きに困らないと上手だと思うだけのことかもしれません。学生の頃、日本で文章の上手い作家を教えてくださいと、文章上手の先生にお聞きしたことがあります。先生が教えてくださったのは、吉田健一の本です。吉田茂元首相の息子さんです。英文学が専門で、ハワーズエンドの翻訳者としても有名ですが、酒飲みでも有名で、金沢主演など、お酒が主人公とも言える小説もあります。サピエ図書館に2冊ともありますが、留学していたイギリスや英文学を描いている本など、多くの本が点訳、音訳されていないのは残念です。その吉田健一の本を尊敬する先生から名文と紹介されて意気込んで読み始めましたが、すぐにかなり戸惑うことになりました。吉田健一の文章には当点が全くと言っていいほどないのです。それでいて確かに読みやすい文章です。墨字の場合、読点がないと不安ですし、一見読みにくい印象を受けるのですが、吉田健一の文章は、読み始めると独特のリズムを感じながら、すんなり読んでいくことができます。今回のタイトルは、美しくないのでしょう。これからも、分かち書きしやすく、触り心地のいい文章を目指して、点字と墨字の間を行ったり来たりしていこうと思っています。
最後の4つ目が、これは最近ですね、平成27年9月号を掲載したんですけど、これが中山さんワールドが炸裂したかもしれないんですけど、スイーツの特殊音です。
特殊音については、やっぱりその規則性が、ま、ある程度あるんですけど、難しいですね。僕も全部覚えてないんじゃないかと思いますね。やっぱり一覧表を見ないとわからないのがあって。まあそれで、その特殊音を覚えるいい機会かなと思って、その、まあ外来語は特殊音多いですから、でまあそれで、ただの外来語よりも、やっぱ自分の好きなものだったら覚えるんではないかなと思って、はい、まあ私は甘いもの好きなものですから、大体その街中出てもケーキ屋さんですとか、はい、そのケーキの名前に特殊音使われるものが多いので、ちょっと、書いてみました。
はい、で中山さんのおすすめスイーツも何品か用意されているので、ぜひあの甘いものが好きな方はチェックされてください。それでは、中山さんが選んだ、お気に入りの回、展示の時間、平成27年9月号スイーツと特殊音ですね、どうぞお聞きください。なお、日毛連のホームページ上で公開されております声の広場では、なんとこのスイーツと特殊音に限りまして、展示によるデータ別形式で掲載しております。ぜひともダウンロードしていただいて、お手持ちの展示ディスプレイとかで、ぜひ触ってこのスイーツと特集音をお楽しみください。
展示の時間。日本展示技能士協会、中山慶。スイーツと特集音。クレアシオン・ドゥ・パティシエ・シブイというケーキ屋さんが、展示毎日に載ったことがあります。展示でお菓子の名前と簡単な説明をつけるサービスをしていると紹介されていました。残念ながらそのお店は閉店してしまいましたが、最近のお菓子は名前も味も複雑なので、展示の説明書きもつけてほしいですね。でも問題はケーキ屋さんの名前といい、ケーキの名前といい、特殊音だらけで、点字に限らず、墨字でも読みにくいし、覚えにくいことです。点字の特殊音が最初に定められたのは、 1937年です。日本語の点字が発案されたのが1890年。用音が1899年に決められたのに続くものです。こう見ると、徳正音は100年経っていないんですね。その後、墨字の外来語の表記に従い、点字でも徳正音が増えてきます。墨字でスイーツの意を小文字で書くことがあり、これをスイーツと表記する方法は、1990年の日本点字表記法の改定で、限定的に使っても良いとされる不可記号として現れ、2001年版では正式な徳正音となりました。徳正音はおとっつぁんのように純粋な日本語の中にも出てきますが、多くは外来語の氾濫から必要となってきたものです。読みにくい表記はやめてという声が聞こえてきそうですが、今日は甘いものにつられながら徳正音を見てみましょう。神戸のお土産で何かないかと聞かれ、すぐに思いついたのはアンリ・シャルパンティエのフィナンシェでした。でもこれは東京でも買えそうなので、ラブニューかカファレルのチョコレートがいい。アクアレールのコンフィチュールもいいと思う。コンフィチュールはもはやお菓子ではなくパンにつけるジャムですが、特殊音で書くとかっこいいように感じます。セイロンティーで有名なスリランカには、水牛のミルクから作られたカード。口をあまり開けずにクアードと発音します。というヨーグルトがあります。普通のヨーグルトに比べて濃厚で、それにキトゥルパニという蜜をかけて食べます。キトゥルとはメープルのように木の種類の一つです。メープルシロップとは全く違う美味しい木の蜜です。最後に特殊ケーキ屋さんの情報を一つ。高田の馬場早稲田口から早稲田通り右側を歩いてきますと、アヴァンソンというおしゃれなお店があります。日毛連へ来た時のお土産にも最適だと思います。皆様のお気に入りの回はありましたか？点字情報誌、点字日本、音声版日毛連アワーにつきまして、詳しくは情報部編集室までお問い合わせください。電話は 03-3200-6169。なお、日毛連アワーは点字図書館で貸し出しを行っています。ご希望の方は点字図書館までどうぞ。電話は 03-3200-6160 です。以上で点字の時間ができるまで、その後編を終わります。文集に幾多の花咲き、春香るも合わせ、2ヶ月にわたりお付き合いいただき、ありがとうございました。